みゆきのなんがでっきょんな。この放送は高松競輪の協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな、今日はスタジオに競輪選手にお越しいただいています。日本競輪選手会香川支部所属の吉田修司選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田選手は1969年生まれ。
はい、51歳です。
51歳、はい、はい、私よりちょっと年上で。
あ、そうなんですね。
はい、はい、この番組初めてですかね。
初めてです。
意外と初めてだったというね。
まあこういう業界ポンコツはあんまり需要がないですよね。
いやそんなことはない。いえいえ、ベテランの選手です。競輪選手歴でいうとどのくらいになりますか？
28年が終わって今28年何ヶ月ですか、3、4ヶ月ですかね。
あ、じゃあ本当もう30年にもうすぐ手が届くかなっていう ね、
はい、
競輪選手を目指していた頃からっていうと、
はい、
30年ぐらいになりますよね。
はい、
ね、振り返ってみて、
うん、まあ、競輪学校でバカやってたことがつい最近のように思われて、はい、
うん、
あまり年取ったいうイメージ自分では感じないんですけどね。いつも淡々としてるうちに約30年済んだという感じですね。
はい、もともとね、吉田選手のその、はい、競輪選手になろうと思ったきっかけは何だったんですか？
まあ性格上、こう、どういうんですか、モータースポーツが好きやったんですよね、最初は。
はい。はい、
そして、まあ、そこの友人の欄にも書いてありますけど、うん、山本選手というのが、小学校からの友達で。
はい、山本栄太郎選手。はい。はい、
その人が、自転車部に入ったと、
はい、
その影響ですね。大学生の時は僕何になろうか悩んでたんですけど、
うん、
まあその彼の話を聞いて面白そうなんでちょっと受けてみようかなと思ってなりました。はい、
でもなかなかね、競輪の世界ね、はい、競輪選手になろうと思っても、
はい、
やっぱりもちろんその競輪学校に入るための、はい、実技試験からまず、はいはい、まずね、相当練習を積んで、
はい、
その脚力っていうのがないと、入れないですから、
はいはい。いや、真面目にしたら、なれるんじゃないですかね。と思います、僕は。
なんかスポーツはされてたんですか？
僕は空手やってました。
あ、
走り込みもあったし、案外ウェイトトレーニングもしてたんで、最初、タイム測った時も、まあまあ良かったんですよ。
うん、
はい。
あ、そうですか。はい、じゃあ、もともとの、
はい、
体力とか。
基礎体力があったのかもしれません。
ね。かといって、
はい、
そんなに簡単になれたわけではないでしょう？
やっぱり、しんどかったですね。
はい。努力を重ねて重ねてというね。
まあ、僕の父親が、こういう世界に入るんだったら、
は
い、僕みたいなアマちゃんではダメやと。
うん、
もう師匠が、黒というものを白でも黒と言わな、はい、ダメと。で、一日も、そのもう人と同じ練習をしてたら、絶対慣れないと、こういう世界は。
は
い、もう人がもう、どういうんですか、遊びに行ってるとか、間でも練習しとかにいかんいうのが小さい頃から言われてたんで、特別な。
熱血、うん、はいはい、お父さん。
うん、それで、そういうのが頭にあって、まあ、アマちゃんの時は一生懸命やりましたね。師匠もよく練習つけてくれたし。
ああ、はい、そうですか、はい。かなり体育会系の世界じゃないですか、競輪の世界ってね。
そうですね。やっぱり体育会系の世界ですね。
ね、はい、結構、いわゆるその上下関係だったり、
はいはい、
先輩後輩とか。
うん、はい、まあ、厳しいとは思いますけど、
はい、
人間関係はまあ普通にしていたら、全然大丈夫でした。
うん、
はい。
そうですか。はい、じゃあ、厳しいところは、はい、空手の方でかなり経験をしてたから、
はい、まあ、父親の影響でしょうね。はい。厳格でしたね。星一徹みたいな怖さです。はい。
もう本当に厳しい。
はい。はい、もう、昔の父親みたいな感じでしたね。
ちゃぶ台ひっくり返す的な。
そう、今となっては、もう今パワハラだの、何ハラだのがありますけど、父親にもよく叱られたし、 殴られもしましたね。うん。まあ、それは今良かったと思いますね、僕はね。
うん、今思えばありがたい。
うん。僕は、やっぱりこの世界に入って、うん、やっぱり人間関係とかいうのは、痛い思いとか厳しい思いをしないと培われないものかなと個人的には思います。はい。
まあ、そんな、ね、その厳しさも乗り越えて、はい、競輪選手になって、はい、なってからも、でも、うん、いろんなこう、ね、紆余曲折といいますか、はいはい、あったんじゃないですか。
強い選手やったらそういうのがあるかもしれませんけど、うん、僕なんか強くもなってないから、もう淡々と、した人生やったんで。
いや、そんな簡単に言いますけど、なかなか。
いや、まあ、ほら、もう、自分、自己管理ができとったら、簡単だと思います。
はい、その自己管理がなかなか難しいんですけどね。
まあまあ、そうかもしれませんね。
はい、うん。10月には、はい、ね、優勝もされたということで。
あ、もうそれも、盆と正月が一緒に来て、たまたましただけで。
盆と正月一緒に来たみたいな感じ。
はい、そうです。はい。
いや、
あの展開になれば、誰にでも、はい、誰でも優勝できるパターンです。
展開には恵まれた。
恵まれました。はい。
そうなんですね。はい、別府で、これはね、優勝ということなんですけど、はい、どのくらいぶりの優勝だったんですか？
僕は知らなかったんですけど、練習仲間の池田くんが言うには、12年4ヶ月か7ヶ月とかぶりの優勝って言うてました。僕は分からなかったです。知らなかったです。
もちろん、単なる一着っていうんじゃなくて、はい、優勝ですから。
まあ、それも同県の後輩が、前二人、戸田くんが逃げてくれて、はい、まあ、近藤誠二くんが、二番手で頑張ってくれて、それで僕が間を割って優勝ですから、後輩二人が僕を優勝させてくれたようなもんなんで。
まあ、でも、優勝ってなった時はどんな思いでしたか？
いや、信じられなかったですね。もう優勝戦乗れること自体があんまり信じられなかったんで。
だからそこまでも、はい、あ、もちろん優勝戦に乗るっていう状況になるまでも、うん、はい、調子は良かったんですか？
いや、高松でセッティングをいじってから、自転車がすごく流れるようになったんですよ。うん、
はい。
何事もそうですけど、はい、違う部位の筋肉を使うと、最初はすごく調子がいいんですよ。はい、疲れてないんで。それで、うん、自転車が流れたのかなと。それまではすごく苦しかったんですよ。自転車乗ってたら。はい、流れないし、
うん。
筒いっぱいやったんですけど、自転車のセッティングをちょっと変えたら、すごく自転車が流れて楽になりましたね。
はい、ちょっとやっぱり、その調子悪かったこともあって、セッティング変えたってい
う。そうです。もういろいろ変えてました。
これ変えてみるっていうのは、変えてみるのも、結構勇気がいること。
う
ん、はい、
そうですね。
たりしますよね。
はい、もう成績悪かったので、うん、もうこれ以上悪くならないだろうと思って、いろいろ変えてみ、見てたんですよ。
思い切って変えた部分だったんですか？
はい、すごく変えました。ハンドルを1センチ近く上げました。
あ、そうなんですか？はい、1センチってかなり大きいですね。
かなり大きいですね。はい。
もう、ミリ単位で皆さん調整される、
はい。はい。
ところ。
まあ、8ミリなんですけど。
これやっぱりちょっと、自分にぴったりこう。
この年齢的なものもあるし、体のこう、部位、腰が痛いとか、膝が痛いとかいう時に、はい、やっぱりペダルにかかるこう、動力の角度が違ってくると思うんですよ。それがたまたまあったんじゃないですかね。はい。
ね、本当、サドルの高さとか、
はいはいはい、
そのハンドルの高さ、はい、あとまあほら、ギアのね、
はいはいはい、
あの、倍数なんかもそうですけど、
はいはい、
と変えたらもう全然感触変わるわけです
よ。いや、違うんですよ。はい。これが違うんです、本当に。
まあ、今、例えばママチャリとか、はいはいはい、普段通勤で皆さん使ってるような自転車の、
はい、
ちょっと変わっても、はい、おそらく気がつかないぐらいかもしれないんですけど、はい、選手にとってみたらもう本当にその、
ああ、違いますね。
1ミリ、2ミリでね、
はい、
角度が少し変わるとか。
1ミリは違いますね、乗ってたら。僕、鈍感なんですけど、1ミリは分かりますね。
1ミリ分かるんですか？
分かります。これは分かります。誰でも分かります。はい。1ミリやったらもうだいぶサドルでも低くなった、うん、高くなったいうのは感じます。はい。
もうだからそのシビアなこうギリギリのところで、
そうですね。
されてるわけですよね。
はい。
でも思い切って変えちゃいましたね。
ちょっとでも良くなればいいかなと思って。
はい。で、見事優勝ということになりましたから、
はい、
ね、やっぱ諦めずにこうずっとこういろいろなことをね、うん、はい、こうやっていく、調子が悪かったらじゃあ何かこう工夫してみるっていうこともね、
はいはい、
大切なのかなって、これも私たちがこう生きていく上でやっぱりこう普段ね、うん、
はい、
あの私たちも落ち込むことありますから、
はいはい、
そういう時にもやっぱりちょっとね、うん、通じてくる話なんじゃないかなと思います。次回もね、
はい、
吉田修司選手にいろいろとお話を聞いていきますから、
はい、
今日のこの時間は、吉田修司選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。